ご神訓一つ。神信心の亡き人は、親に子の亡きも、人の道を知らぬも同じことぞや。人の世の真実を知らずにいる人が、どれほどいるかわからない。金光大臣は、この世での人間が真の幸福になる道を教えてくださった。しかも、この世での幸せが、あの世にも持って行け、この世にも残しておける道を、実に丁寧に話にして残してくださっているのである。その真実の中に、素直になることで人間が幸福になれる。底抜けの素直さができれば、底抜けした限りないおかげが受けられる真実を身をもって証を立てよう。何事も素直心の一つにて、雲の上まで登る道あり。そうですね。何事も素直心の一つにて、雲の上まで登る道あり。何か信心というと難しいような感じがいたしますけれども、実に簡単でシンプルだ。それこそ素直心の一つあればよいのだというような感じがいたしますね。実はまさにそのような感じを昨日からでしょうか、持たせていただいているのですが、今その初代大江先生のご理解の検索のデータ、そしてインデックスを作らせていただこうとしているのですけれども、もちろん今までにもありましたけれども、これからいろいろ入力される修正が加えられるということですので、その修正が加えられた都度に、すぐその修正が検索データ、そのインデックスに反映されるような、仕組みを考えておこうということで取り組ませていただいているわけです。それが今までは、Windows の場合は割と簡単でしたけれども、Mac の場合はちょっといわゆる更新をしていくということがなかなか大変だったのですね。更新の中のデータを、検索のデータを入れ替えなければなりませんけれども、これがちょっと実は少々難しかったのです。ある程度の知識がないとできないといったようなですね。これではどうも、いわゆる人様に配布するということにはどうも難しいな、ということで、いろいろ工夫をさせていただき、新しくその方法が見つかりましたのが、これは大変簡単な方法でした。ただそのファイルをもらった人が、ダウンロードして、そしてドラッグ&ドロップですか、をしさえすれば、誰でもが簡単にいつでも新しい検索データを使って検索ができるようになるという仕組みが分かりました。実際試しに作ってみましたけれども、大変簡単です。そしてそのことを何か今朝の新中記念の時に神様から教えていただくのです。いわば信心もいよいよ高度になってくると、これは簡単になってくるものなのだと。その途中においては、信心はがだんだん高度になってくると、ああいうことがあったり、こういうことがあったり、と、一見難しそうな感じがしてくるものですけれども、よく例えば、魚釣りは、 船釣りに始まって船釣りに終わるというようなことを申すそうですね。なるほど。釣り竿なども昔は山に行ってか、その辺にある竹ですね。竹を切ってきて、その竹竿に、まあ、釣り糸をつけて、針をつけて、まあ、そんな簡単なものでしたね。それで、船釣りを始めるわけですね。まあ、本当に、竿はその辺にある竹を切ってくる。それで、まあ、糸と釣り針は買ってくるしかありませんけれども、それで、こと足りたわけです。もちろん、浮きなどもありませんね。もう、それで、十分楽しめる。船釣りができる。ところが、そこからだんだん、趣味というのか、高じてくることになると、いろんな、その、竿一つでも、なんとかファイバーとか、いろんなのがあるそうですね。高級品になると何万円、何十万円とするような竿があったり、リールがどうのこうのと、まあ、釣り道具だけでも、その、浮きや釣り道具を集めるだけでも、それ一つで趣味になるほどしの、いろんなことがあるようですね。ですから、わあ、そんなに釣りにはお金がかかるのか、とか、いうことになると、海釣り用とか、これは川釣り用だとか、いろいろ凝ってくるわけですね。そうすると、普通の人からすると大変敷居が高いような感じになってくる。わあ、そんな大変なら私はちょっと難しいな、ということになってくるのでしょう。ところが、その辺の域をもう一歩抜けると、今度はまた船釣りに帰っていくというわけですね。いわばもう、その辺の近くの池で、裏の林に生えていた竹を切ってきて、その竹の先に釣り糸と釣りベルをつけて、それで近くの池に船を釣りに行く。それがまたこよなく楽しいことになってくる。まあ実にまたシンプルな世界に戻ってくるわけですね。それで十分魚釣りのいわば醍醐味というようなものが感じれれるようになる。今まではどちらかというと魚釣りの道具集めに、まあ何というのでしょうか、心が向いていた。それが本当の魚釣りの楽しさというのはやっぱりあの山で竹を切ってきて、そして糸をつけて針をつけただけのシンプルな、それで十分だ、いやそれが本当はそれで楽しいのだ、といったようなことになってくるのではないでしょうかね。信心も実はそうなのだと。最初はシンプルなところから入るけれども、だんだんそれがあっちの方に手を出したり、こっちの方に手を出したりして、何かしら複雑怪奇な感じになってくる。しかも、信心が高度になればなる。というほどしに、何かしらあれをしたり、これをしたりと。まあ、難しいような感じになってくる。ところが、その域をもう一歩先に進むと、いわば、本当の信心というようなことになってくる。本当の信心の醍醐味を味わうというようなことになってくると、実は本当は大変簡単なのだと。またそのシンプルな世界に入っていくわけですね。 師匠が、愛若念は簡単です。明瞭です。しかもおかげが確かです。と教えてくださいました。まあ、ただ、そのためには、その愛若理念が明瞭だと、簡単だと思えるところまでの、まあ、精進がなされていかねばならないよと。ただ、師匠が簡単です、明瞭です、おかげが確かですと言われたから、ああ、簡単なんだというわけではないと。なるほど、途中にはいろいろなことがあるだろうけれども、そこを抜けて、ああ、なるほど、本当に簡単だな。あ、なるほど、こうなのか。と自分の中で明瞭に理解できる。そしておかげもいただけれる。その、簡単です。明瞭です。と言えるところに至るまでが大切だよ。というようなこともおっしゃっておられましたね。そして、なるほど、いよいよ、信心を、まあ、進めてまいりますと。本当を言うと、その、簡単になるものだよ。というのが、今朝、神様から教えていただいたようなことでしたね。で、どういうことになるのかというと、まあ、魚釣りは、船釣りに始まって船釣りに終わると言われますように、愛若の信心は、それこそ成り行きを大切にするということに始まって、成り行きを大切にするということに終わると表現できるのではないでしょうかね。なるほど、成り行きを大切にし始めて、不思議な不思議な神様のお働きをいただく。そしてそこからいろいろなことを学び、あれこれ思いを馳せるようなことがある。そして結局のところ、行き着くところは、また再びその、なるほど、愛楽の信心は、成り行きを大切にするということだな。もうここに極まるな。というところに帰ってくる。まあ実にシンプルな世界に入ってくるわけですね。どうでもその簡単です、明瞭です、しかもおかげが確かですと実感できれるところまでの信心をさせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。